どうも、私がアニマルジャパンです。
どうも、ビチカートミルクです。
ビビ、フローライト、アイズソング。
はい。
前回までのお便りを紹介していきます。
はい。
ネオさんが、
はい。
ビビの8話の回で、うん、ピキさん結構いいこと言ってるのに、反撃しなくていいんです?
うん。
監視カメラ、ハッキング絡み、の話でなんか言ってたらしいですよ。
何言ったっけ
僕全然覚えてないわ。
僕も覚えてないな。
ハッキング絡みであの時言ってたんは、ピチさんは、帽子じゃないわ。鼻がついてるついてないっていう話
とか。
うん。
うん。ズレに関しては、関係なかったですっけ。
うん。わからん。まあまあ、これも、
はい。
これも言って、冒険の人と繋がってしまってるけど、まとめ会で全部一応聞き直すから、
はい、はい。
うん。その時に、うん。また言いますわ。
はい。
全然覚えてないんで。
そうっす。言った僕も覚えてないですね。はい。はい、
続いて、和洋子さん書いてあきました。
はい。
ずっと見れてなかったビビーをこの3連休で一気見しました。
お
もちろん1話ごと、イヤサガを聞きながら10話で止めている状態です。
あいいね、
早く続きを配信してください。わら。この企画はなかなか面白いですね。1話ごとに復習できるのでよく理解できてないところもなるほどと思いつつ見ています。
うん、
正直、ここまでの評価はあまり高くなかったです。歌でみんなを幸せにするという割にそんなに上手くないし、わら。でも、ここに来て一気に面白くなってきましたね。ルール無視して全部見てしまおうか悩んでます。わらと。
我慢して。
いや、それはそれでいいんですけどね。
うん。
うん。ルールはそれぞれ皆さんで決めてもらって。
はい。
うん。さっき見て僕らのやつを後から聞くっていうのでもいいし、うんその、要は、毎週毎週、僕らと同じペースで見ていってもいいし、
はい。
全部終わるまで貯めて、僕らの配信が終わってから一気に見て、一気に交互に聞いていくっていうのも手やし。
うん。
それが一番楽しいかもしれないね。待つのしんどいもんね。
そうですね。
うん。まあまあ、その辺は。ただ、ここまでの評価がそれほど高くなかったと。
うん。
10話で止めている。だ10話で一気にってことなのかな、うん、それとも9話でってことかな ?9 話ではそうって思うもないもんね。
あ
やっぱ10話か。先が気になるっていう意味ではそうかも、ねうんうん。歌でみんなを幸せにするっていう割に上手くないと。あ俺は十分上手いと思うんやけど、歌の上手い下手がよくわからへんから。ちょっとでもボカロ意識してる気はしますよね。
まあそうですね。
うん。人ならざる歌い方をしてる気もするし、うん、心を込めきってない気もするし。
そうそうそう感情が思いっきり入ってないような感じですね。
うん。
ボカロみたいな感じですね。
うん。最後にめちゃめちゃ上手くなるかもしれないですね。
うん。
うん。はい。続いて、トヘロスさんからいただきました。
はい。
やはり聞き間違いではなく、ミスター柿谷だったのか、ネトフリ字幕の欠陥 AI 名といただきました。
はい、ありがとうございます。
はい。これは、だから僕が言った通り、
うん、
ネトフリの字幕が、
うん、
ニット柿谷やって、あのニットって何って言
う
て、
うん。
うん。でも、トヘロスさんはあれはミスターに聞こえたっていう話なんですね。
うん、うん。
うん。で、後に出てきたミスター柿谷っていう時の、
うん、
ミスターはちゃんとミスターになってるんですかね。
はいはい、そうですね。見た、うん、ああ、貼っつけてるってますね。
まあ確かにミスターって言ってるところもありました。でも最初のやつは俺どう聞いてもニットに聞こえるんですけどね。
僕なんか何回目聞いたらやっぱりニットって聞こえましたね。
ニットって言ってますよね。
うん。
あのニットはなんか意味あったんかな。わからへんけど。
うん。
うん。こっから G メール行きます。
はい。
どうも、ネオです。いやー今回は本当理解するのが難しくて5回ほど見直しました。早速雑感参ります、
うん、
アントニオはオフィーリアを独占するために自戒を試みた。後半でアントニオの本音が語られるわけですが、前回の私のメールで言及した AI 同士の結婚とまではいかなかったですが、これは AI 同士のある種の恋愛感情の芽生えと捉えてもいいような気がしました。
うんうん、
これピッチさんもこんな感じでしたよね。
そうそうです、はい。
僕はそこまではいかんなとは思ったけどな。
うん、
僕は、特別感情はあったとしても、恋愛というほどではないような、あくまでも自分の使命を達成するためのアントニオかなと思ったんやけど。
その芽生えっていうところがいいんじゃないですかね。僕ははっきり恋愛って言ってましたけども。芽生えっていう感じであ
れば。まあまあまあ、これが発展すれば恋愛になる、うん、なるほどね。
そうそうそうそう。
それはわかるかもしれないね、うん。うん。そういう風に見せただけな気はしたけどね、僕は。演出的に。
あ、うん、まあね。
うん。あそこで恋愛感情が生まれるっていうのは、どうかな。まあ、それは人それぞれの解釈なんで。
うん。
うん、なるほど。で、先生の葬儀の場面で、柿谷の右腕がない。
うん。
これ気づいてました？
いえ、今気づきました。
マジで？俺は気づいてたよ、これ。言わんかったけど。てか言うの忘れてたけど。見返してみると、メタルフロートでビビを助けた際に、右腕のみが義手になっているのがはっきりわかります。また、サンライズでも柿谷の右腕が若干左腕よりも光沢があり、同じく義手であることが伺えます。したがって、体を乗り換えたのはメタルフロート事件後と思われます。また、葬儀の場面では、やはり柿谷の後に助けた女性がちらっと映っていたのですが、この人とビビに何らかの関わりがある気がしてなりません。実は柿谷の妹でビビのモデルになっていたりしないかと妄想します。それがビビのアーカイブでのセーラー服姿の意味だったりしないかなと。なるほど。これまずあのメタルフロートで、
はい、
右腕が義手になっている。
はい。
これ俺このお便り読んで見てみたら、
ええ、
ほんままさに義手でしたね。
もうそういう目で見てないから全然気づかなかった。
いや気づかへん。あれは気づかへんと思うわ。でもよう見たら完全に完全に違う。ただ義手で銃撃ってるからわからないんですよ、
は
い、あんなもん。義手の動きしてないから。
はははは。
うん。そんだけ成功なんですよこの時代の義手っていうのはね。
はいはいはい。
うん。で、葬儀の場面で、後ろに女性がおると。え、ちゃわ。葬儀の場面で、やはり柿谷の後ろに、助けた女性がちらりと映ってる。助けた女性？
あの、あれじゃないですか。8話の予告の、僕がオリーフィア説じゃないかって言った女の子ってじゃないですか。
オフィーリア。
オフィーリア。
うん。あの子
全く、あの、ガセもいいところだったんですけど。
予告じゃないですけどね、あれは。
あ、予告じゃない。
本編ですけどね。
うん。
車の中から助け出した、あれが、映ってた。で、それがビビに、のモデルな気がすると。なるほど。
あ、よかった。もう、ここ、今日、謝ろう思ってたんですよ。先週言わせとったんで。あれ、全く関係なかったですね、話を。
ああ、いやいや、そんなもん、その前からもう、俺が証明してたじゃん。全然関係ないって。オフィーリアではないって言いましたよ、うん。不合理な演算は60年ぶりに聞いた。兄さんとピチさんの演算では40年ではないとおかしいところですよね。ただ、ゾディアックフェスはメタルフロート事件後に始まったとまで言っていないので、事件後20年経ってから始まったと想定すれば60年になります。つまり、2話で柿谷を助けた時点でビビは1歳前後であったということでしょう。なるほどね。これはでも、そうやね。後に気づきました。そうかと思って。ゾディアックフェスは、メタルフロートの直後に始まったと勘違いしてたんですよ。
でも、言いましたね、これね。
うん。 でもそうではないと仮定すると、うん、20年後から始まってたらちょうど60年。うん、だからそれで演算が合うんじゃないかっていう。
ああ。
なるほど。で、ビビスコア。10話のタイトルなんですが、これは原作者、括弧原作集団の名前と同じですね。また、スコアは楽譜の方かもしれません。それでは、といただきまして。
はいはい。
10話のタイトル、ビビスコアでしょ？
うん。
これ、原作者の名前がビビスコアになってるらしいんですね。
原作者何の原作者です？
ビビでしょ、いい。あ、でも、他に何があるの？
うん。
今回のこの、だから俺らウィキとか見てないからそこまで目がいってないけど、
ええ。
多分エンドロールとかにあるんでしょうね。ビビースコアっていう文字があるんでしょうね。
はははは。
原作ビビースコアって書いてるんでしょうね。
あ、なるほどね。あ、そういうこと。何のこと
かよ。なんでわからへんの、はいはい、まあまあそういうことですわ。
はい。
うん。で、あとスコアはこの場合楽譜じゃないかっていう。
うん、
ピチさんはスコアブックから連想して、記録とかしか言ってないけど、
うん、
うん、まあスコアっていうのは書き留めるっていうこと、実績とかそう書き留めるっていうことやから、
うん、
要は楽譜でしょうね、譜面とかそのそういうことでしょ
う
ね、
うん、
ビビのスコアってことね、
うん、
もういいです。もう、そんな返事するならもう先行きます。
うんって言うとね。
うんじゃないでしょ。なんか感想言いなさい。
はい、
はい。パンタンさんからいただきました。
はい。
9話雑感。うん。柿谷はどうなってしまっていたのか。先生の葬儀の場面で柿谷少年の右腕がなくなっている場面がありました。過去、礼服の袖に右腕が通っていない絵。おそらく先生が爆散した事故の時に柿谷少年が負った傷によるものかと思います。でその後トワークに参加したとのことですが、相川議員襲撃の際ビビに襲われた柿谷の右手は存在していたので義手でもつけていたのでしょうか。この時点のビビは稼働直後と思われるので一切と仮定します。あ、もうその前にその、義手でもしていたのでしょうか。これは、ネオさんが、ちゃんと証明してくれましたね。
はい、
うん。で、この時点でのビビは、稼働直後と思われるので、一切と仮定します。
はい。
次に、落葉事件でビビと再会していますが、これが相川議員襲撃の15年後。うん、柿谷は、年相応の姿でした。ビビは16歳、まあ、1歳と仮定するとね、
はい、
次にメタルフロートが落葉事件の5年後、柿谷はビビに救われてビビに協力しました。この時点でも柿谷は人間だったと思います。しかしビビは佐伯博士の自殺により深刻なエラーを起こして再起動しました。ビビは21歳。第1回ゾディアックフェスの開催が X 年、これ分からんから X 年としましたね、
はい
はい。第20回ゾディアックフェス開催が X プラス20年。20回、年1回として X プラス20年ね、
うんうん。
この時点でディーバはオフィリアに60歳を超えていると言われていました。うん、そうなると第1回ゾディアックフェス開催の X 年はメタルフロートの20年後でビビは40歳？つまり、第20回ゾディアックフェスの現在はメタルフロートの40年後と推測します。柿谷が40年待ったというのは、メタルフロートでビビに助けられてから40年後と考えると、メタルフロートで救助された後に、何らかの刑事を受けた上で、サイボーグなのか、ロボットに脳を移植したのか、詳細は不明ですが、若かりし姿の柿谷になったと思います。その際に腕に武装が仕込まれ、刑事によってオーバーテクノロジーと思われるロジカルバレットやウイルスを手にしたのでしょう。 啓示を与えられた理由はわかりませんが、シンギュラリティ計画のことを知っているようなセリフがあった気がするので、松本同様、100年後の未来からデータ転送のような形で知識を得ていると思います。誰が何のためにそのようなことをしたのかは謎ですが、未来の反シンギュラリティ計画派からの行動あたりが計画、想像しやすいところでしょう。とはいえ、AI との戦争を避けるのがシンギュラリティ計画と思っていたのですが、柿谷の言動からシンギュラリティ計画を妨害する根拠が読み取れません。柿谷は、先生同様、自分を助けたビビの行動が AI らしくないことへの答えを求めていたと読み取れるのですが、うん、先生やビビの行動が AI の範疇を超えていて、人間の領分に入っているかの、人間の領分に入っているのが納得いかない。だから答えを知りたい。だから反 AI を掲げるという図式に。矛盾を通り越して支離滅裂さを感じてしまいました。トワクへの参加や落葉事件、アントニオとの共闘の行動理念に一貫性がないように思われます。ディーバの柿谷への頭突き。うん、あ、これ話が変わりましたね。
はい。
ここまで、ちょっと一気に行きましたけど。
はい。
だから解説してくれて、ビビを、
うん、
最初1歳と仮定すると、
うん、
その後ずーっと行って、要は、オフィリアに60歳超えてるって言われたところから逆算できるってことですね。
うん。
うん。だから、メタルフロート事件から、ゾディアックフェス1回までは20年の間があるっていうのを、ここでも、パンタンさんが証明してくれてる
ね。そう。すぐ思ってましたもんね。
うん。で、ここで、まあ、それは多分間違いないと思うんですけど、
はい。
ここで僕なぜ勘違いしたんやろうと思って見直してみたんですよ。
はい。
ゾディアックフェイスの説明のところね、
ええ。
かつて発生したメタルフロート事件の影響は、未だに人間と AI の圧力として残っています。
うん、
今年で開催20年目になるこのフェスは、その圧力を払拭し、AI と人間との架け橋となるべくって言ってるんですよ。
うん、
この文章でいくと、
うん、
直後にゾディアックフェイスがあったと思わされてもしゃあないんじゃない？
うん。もうそれ、そう思ってましたもん。
ねえ。
うん。
そうとしか思えないんやけど、でも、うん、これも引っ掛けですよ。ミスリードですよね。そうじゃな、そうとは言ってないんですよね。ほんまずるい言い方、これ。
よう気づくな、ほんと。
そうですね。まあまあ、でも、60年が明らかに40年ぶりっていうのが おかしいから。うん、
はいはいはい。
で、松本の60年ぶりっていうのもおかしいから、
うん、
そう考えるとやっぱそうしか考えれないですよね。
うん
うん、で、やっぱ柿谷の行動がおかしいと、うん、なぜ AI 化してしまったのか、
うん
うん。これは僕もそう思いますね。この刑事が何かがわかんないんですよね、結局ね。
うん、これは、そうね、
10話見てもわからんけど、その先で何かしらわかるんでしょう。
あ
うん、でないとあまりにもおかしすぎるし。
そうですね。あそこまで暴走するのはちょっと怖いですね。
うん
うん、
で、ディーバの柿谷への続き、
うん。
柿谷の額にディーバの額を当てることで、落葉事件の時にエリザベスを止めようと準備していた機能停止プログラムでも注入したということでしょうか。これピッチさんも言ってたやつですよね。
はいはいはい。
で僕は否定してましたけど。
はい。
だって松本が優先で繋いで止めてたから、
うん。
もうそれ以上はやらんでいいはずなんですよ。
そうですね。そこで言われましたね。はい。
うん。エリザベスを止めようとしたときは、うん、優先接続をすぐ切られて失敗したからなんですよね。
ああ。
で、すぐに松本からビビにデータを送って、そのプログラムを、はい、
頭突きで。
うん、頭突きで送り込んだってことやから、うんうん、今回のあの頭突きは別の意味があるんとしか思えないですよね。
はい。
まあ、もしかしたら、松本じゃない、柿谷のデータを勝手に抜き出したか。
抜き出、ああ、なるほどね。
うん。実は何か知ってるかもしれないね、この後のディーバーは。ちゃうわ。あの時ディーバーやから。
ああ、知らんですよね。あの、ビビンだったら。
そうや。
うん。
消えちゃったね。だから、ディーバーと一緒に。
そうそうそう。でも、それもおかしい。
おかしいわ。それは
意味ないね。
意味ないよね。
うん、
結局アントニオは何がしたかったのか。オフィーリアの使命をサポートするのがアントニオの使命。オフィーリアが自分の歌を活かしていないので、アントニオがオフィーリアの人格を上書きした。結果、表面的ですが人々を魅了する歌を歌い、ステージを満員にできるレベルの集客ができるようになった。松本が指摘していたように、オフィーリアになったアントニオはそのまま歌い続ければよかっただけかと思いますので、オフィーリアを自戒させる意味が不明です。最終的にオフィーリアに自分のためだけに歌ってほしかったということを話していましたが、うん、AI として与えられた使命に反する思考であり、 AI でも使命と思考の乖離が発生するような感情が発露したことで、アントニオは葛藤し、自戒しようとしたということなのでしょうか。うん、松本により自戒は、防がれましたが、オフィーリア、アントニオ、どちらも機能停止となり、松本の存在が明らかにできない以上、この事件、この現場を発見されると、状況的にオフィーリアが自殺したとみなされそうな気がします。なので、この9話の話自体がそもそも成立する話なのか、シンギュラリティ計画はなっていないのではないかと疑問を感じました。うん。うん、まあ、これはでも思ってましたね、
うん。
あそこでアントニオとオフィーリア2人並んで死んだらあかんやろっていう。
うん、僕らは見た、僕らはあの自害と思ってませんけど、
うん、
普通はそう見えますもんね。
まあそうですね。それも10話でまた明らかになりますけど。
うん。
うん、で、やっぱアントニオも意味不明なんですね、行動がね。
はい。
あの時も言いましたけど。
うん。
まあ、パンタンさんのお話では、その、使命と思考に乖離ができた。
うん。
使命を全うせなあかんっていうのと、オフィーリアに歌ってほしいっていうのの思考に乖離が発生して、感情が、もう、おかしになってしまったと。
うん。
難しい。そう、やとしたらそう言ってほしいですよね。何の説明もなかったですからね、
うん。
説明がついているようで、実はついてないと思われる9話。そうなんですよね。もう一つ大きな秘密が明かされなければ、話がつなぐことが、もう一つ大きな秘密が明かされなければ、話をつなぐことができないということなんだろうと思います。
うん、
今後の不安を煽る回として意図的に仕掛けられた回とは思いますが、今後の展開に期待するとします。
あ、いや、一緒ですね、それは。
9話視聴時点での作品全体の点数は70点としておきます。
うん。
5点下がりましたね。うん。まあだから、一つ大きな、だその、ケージの話とか、
はい。
どの時点で、AI かし、ま、書き谷がしたのかとか、
うんうん、
言われてない話があるんで、
うん。
うん。ほんまに説明がついてるようでついてない。
うん。
で、あの時、だから、その、パンダンさんも、ネオさんも、その、難しいって言ってますけど、
うん。
僕が前回簡単や簡単やって言ってたじゃないですか。
はいはい。
あれは、ピチさんにどういう反応するかを聞いて、ピチさんは絶対理解してないと思ったんですよ。
はいはい。
でも、いや、全部言ってくれてるんです。言葉で言ってくれてるんですよね。
ええ。
キューバーがね。うん、でも言ってる内容が支離滅裂なんですよ。
うん。
説明になってないというか。
はい。
うん。やけど、ただ、言ってるのは言ってるから、うん、それ以上勘繰りができないんですよね。
うん、うん。
うん。 だ非常に、変な回なんですよ、9話って。
なるほどね。
うん。まあ、見せたかったのは、
うん、
ディーバー VS ビビのあの会話でしょうね。
うん、まあ、そう
ですね。あれ、あれをうまく見せたかったっていう回でしかなさそうな気がしますけどね。
そう、あれ見たから満足して、僕は良かったんですけど。
まあ、あなたほんま単純ですからね。はい。ということで、ここから10話に入っていきます。
はい。
10話のタイトル、どうぞ。
ビビスコア。心を込めて歌うということ。
はい。
はい。
まあ、今回こそほんま簡単でしたよね。何も謎はなかったと思いますけど。
まあ、そうですね。あの話が進んでいくような感じでしたね。
うん。
うん。
はい、どうぞ。何か、その、ほんまに、疑問だけでいいですわ。
ああ。あの、開発者、いきなり出てきましたね。
ああ、そう、ビビ、それ、ああ、そっちの方ね。はいはい、はい。
ビビのね。
ビビのね。
え、なんじゃ思うんですか？
あ、いや、いいです、いいです。どうぞ。
いや、ビビの開発者が出てきたんですけども、うん、あれがまあ、ビビ作った人っていうことですよね。
うん、そうですね。その一人ですね。
全然今まで見たことない顔ですよね、あれ。
顔はね。
声も初めて。僕、
声は出てた気がするな。
あ、マジですか？
うん。1話で。
あ、マジですか？
心を込めて歌うのよ、みたいなことは言ってたと思う。
あー、なるほどね。
うん、
あ、ここで開発者が出たんだと思って。
うん。
うん。で、まあ、その、開発者が出たらなんか、なんていうんですか、ちょっとドラえもん的な感じでですね、ドラえもんの開発者がなんか伸びた説みたいなのあるじゃないですか。
ない。そんなものはない。
ないさ、うん。ああいうのちょっと、こう、出てきてから、え、誰がビビ作ったんやと思ったりしたんですよ。知った人とか思ったりですね。
ん？なんで、おばちゃんたちでしょ？
そうそうそう、おばちゃん、誰かの年、誰かの、今まで、1話、2話で出てきた子供の人が、あ、ずれ違うか、それやったら。もっと前ですもんね。
うん。
初登場か。
うん。
ちょっとこれ誰やなと思ったんですね。
うん。
うん。で、もう最後ぐらいですよ、質問がある。質問というかびっくりしたと
思う。じゃあもういいですか？
はい。
はい。今回はまあ始まっていきなりね。
うん。
まあ、ビビが展示されてるんですよね。
うん。
ビビ66歳ということで。
そう。はっきり言ってましたね。
はい。うん。だ2056年からっていうことで。
うん。
まあ66年足したのが今の、この10話冒頭の年代がそうってことですね。
はいはい。
うん。2122年ぐらいですか、
うん、
っていうことですね。
はい。
で、ここに、見学プログラムっていうことで、まあ、社会科見学で、子供たちが来てて、
うん、
一人なんかすごいビビに気にしてる、おさむくんっていうのがおるんですよね。
おさむちゃんですね、はい。
うん。誰がおさむちゃんって言ってるの？
いや、僕が言ってる
の。なんで勝手におさむちゃんって言うの？
はい。
で、この後、なんかボケーとビビがしてたら、うん、松本が来るんですよね、
うん。
で、ここでいつものオープニング。
はい、
もうオープニング固定でしたね。
変更なかったですね。
うん。うん、松本とビビが会うのが5年ぶり。
はい。
いや、正直今のビビと会うのは45年と半年ぶりっていうんですね。
うん。
だからメタルフロート以来ってことです。
そうですね。
うん。この時点でのビビはもう引退して、
うん、
AI 博物館に寄贈されて、
うん、
展示業務をやってると。
そうですね、はい。
昔言ってたじゃないですか。
うん、
博物館にの奥の方で展示されてたっていう。
うん
うん、こういうことなんだね。
ああ、まあ、奥が同じ道筋辿ってることでいいですかね。
じゃないと思う。昔の、ままやったらもっと奥やったんでしょ。
ああ、はいはい。
今はもう人気歌手になってるから。
あ、そうかそう、そうですね。
だから手前に来たんじゃない？
うん。
の気がしたけど。で、もうなぜ引退したかと言ったらビビは歌えなくなったから。
歌えなくなった。はい。
うん、で、シンギュラリティ計画したいって松本に言うんですけど。
う
モフィリアの一件で計画が最後だと。
そうです。もう、シンガリポイントの修正ポイントは終わった、3箇所っていう話でしたね。
うん。うん、オフィリアの一件は、
うん、
真珠として扱われたんですね。
うん。
で、それやったら、真珠やったら自殺と変わらんのちゃうのって思うんやけど、
はい。
ただ、生死のように後追いする AI が現れなかったっていう。現れなかった。
うん。ことは一応成功したってことですね。
都合良すぎるけどね。
うん。
うん。ちょっと意味がわからんけど、ここは都合に合わせたんでしょうけど、
うん。
まあ、結果的に歴史の修正作業は終わったと。
終わった、はい。
まあ、言いましたよね。シングルITポイントが全部出尽くしたから、
うん、うん。
こっからは話が進むんちゃうかと。
そうですね。
うん。で、松本は柿谷の刑事だよ、
うん、
天の刑事っていうのが気になって、
うん、
スリープしないんですね。
はい、はい、
うん、あとそれと個人的な頼まれ事もあると、
うん
うん、
あれはディーバからのお願いですよね。
ですね。ビビをよろしくって言ったら、
うんですね、
あれのことですね、
うんうん、
でここでそのやることがなくなっちゃったビビに松本がどちらが先に抱えているタスクを処理できるか競争しようっていう、
うん、
これもふわふわした松本が何する、松本のタスクとビビのタスクが全然明確じゃないんですよねようわからへん競争ですけど、
まあまあなんか目標を持ちたいんじゃないですか。
うん、で心を込めて歌うというのは、
うん、
その開発者がビビに当てた使命であると。
はい。
うん、で、その65年前の今日、この日に松本とビビが出会った日っていうことで松本がわざわざ会いに来たっていう。
うん、
何なんでしょうね。松本は要はディーバのあの頼みを聞きに来ただけなんですかね。そうやったらもっと頻繁に来なあかんと思うんですけど。
まあ、そうか。
うん。なんかわからんけど、
はい、
まあとにかく、ここから年一で会うことになるわけですよね。
そうですね、
うん。うん。で、ビビが製造されてロールアウトされた日のデータを、
うん、
呼び出すんですけど。
アーカイブですね。
アーカイブからね。
うん。
ロールアウトって意味わかります？
え、戻す。
違う。逆。
あ、早送り？
違う。
え？
開始するとか、公開するとか。
ああいう意味なんですか？
はい。
はい。はい。
はい。そういうことです。
だからそのできたところはそれを見せてくることでしょ？だから、要は。
そう、当時のデータを教えてほしいって言ったら、
はい、
うん、2060年6月19日22時1分にビビが生まれたと。
はい。
だから開発者のおばさんが、
うん、
人間にとって心とは何か、初の自立 AI、自立人型 AI である彼女が、どんな答えを出すのか、うん、それに期待しているんだよっていう。
うん、
なその男の開発者が、そんなことはこのプロジェクトに望まれていません。下手に心などという曖昧な概念を演算に与えては、構わない。どうなろうとね。例えば、彼女なりの心を持った結果、私たち人間を恨もうとも構わない。さて、彼女はどんな歌を聴かせてくれるんだろうねって言ってるんですけど、こいつが、
犯人。
犯人じゃないけど、こいつがマッドサイエンティストだ
から。こういうのを入れちゃうからこういうことになるわけですね。
でしょ、でしょ。
うんうん、
要は、ロボットであればよかったんですよ、ただの、
うんうん。
心込めなくてもよかったんですよね、
うんうん。お母さんみたいなこと言ってましたけどね。
これにより悩んだし、他の AI にも影響を与えてるし、
うん、
結果100年後の反乱につながるわけじゃないの、
うん
うん、ようわからんけどね、
うん。
で、また社会科見学で来てたあのオサム少年が一人で来るようなんですよね。
はいはい、
何をビビに気になったんか知らんけど、
うん、
恋したんでしょうかね。
いやだって結構古いんで、この子が詳しいのって不思議なんですよね、時代的には。
うん。
でも常識だよとかって言って、なんか、妙に肩入れしてましたよね。
そうですね。
うん。
それは明かされてないですけどね、なぜかはね。
うん、そうね。
うん。で、ビビーとオサム少年でなんか競争しよう言って、また競争するんですけど、うん、
はい。
ビビーはどうすれば歌を歌えるようになるか。
うん。
あと、オサム少年は、友達をここに連れて来れるようになるか、どっちが先か競争しようという。
うん。
もう、友達おらんっていうことでえぐってくるんですけどね。
で、まあ、こっからちょっと成長の見せ方がまた良くないですか？
どういうふうに良かった？
え、なんかその一人の人間がこう成長していく過程が見えつつ、まあ、ビビはロボットなんで成長しないじゃないですか。見た目的には。
うん。
なんかこう時代の流れをこう、今までなんか、こう、スッスッスッ言ってたんですけど、なんかこうゆっくり見れたなって感じがして。
ゆっくり時間の流れは早かったけど。
はい。
それで言ったら、
ええ。
あの、柿谷が成長したこともそれに当たるんじゃない？
いや、ここなんか、ちゃんとその、ちゃんとその、あの少年の、子供時代、青年時代とかいろいろ見えてたじゃないですか。
うん、
動きが、
うん。
あれが見えたんで、なんかすごく時代の流れを感じてたと言いますか。
そうかな。まあ、ビビは止まってましたけど、ほぼ。
まあね、
うん。ビビがアーカイブに、この自発的に AI が作曲した曲ないかって聞いたらないと。
うん、
で、そのビビは既存の曲で歌える曲がないからということで、うん、自分で作曲し始めるんですよね。
はいはいはいはい、はい。
で、そのアーカイブの中に松本が現れて、
うん、
で、曲作ってるから、
うん、
ちなみにどういう曲ですかって、
うん、
弾き始めたらいつものピアノエンディングの曲ですね。
これ来たら、来ました、来たもいませんでした？
やっとですね、
ええ
。いや、いつかは来るって思ってたけど、
はい。
うん。ようやくここで来たなと。
おお、これ作っていくんじゃないって思いましたね。か、重ねていくんじゃないっていう。
重ねる？
ええ。
あなたが言ったのは、仲間になっていくのが、どんどん声が重なっていくって言ったんですよ。
よう覚えたのな。
正解してないですからね。
まあまあ、
70歌が入るのは、当然の話として俺も言ってましたからね。歌が入るのは当然。ただ俺は2話から入るでしょうって言ってたんやけど、2話から入らなかった。はい、ピチさんが言ったのは、いろんな人が声を合わせてくるって言ったんです。
よく覚えてますわ。はい。
はい。まあみんなで歌う可能性はまだありますけどね。
うん。
うん。で、アーカイブの中で作曲するんやけど、うん、アーカイブの中でもメトロノームがカチカチってこう、すごいアナログなメトロノームが動いてて。うん、
はい。
で、五線紙に鉛筆で書き込んでいくんですよ。
あとはアナログですよね。
めちゃめちゃアナログなんですよね。うん、消しゴムもあったしね。
いや、ボカロ、今のボカロでもパソコンでやるっていうのに。
うん、いや、まあ、あくまでデータ上、ああいうイメージとして、
はい、まあ、
表現してるんですけどね。
まあ、悩んでる姿とかもあれでわかりますからね。
うん。で、そこから場面変わると、大きくなったオサム少年が会いに来てて、
はい、
友達連れてきてると。
うん、
もうここで競争負けたんですよね。
うん、
競争にせんでよかったと思いますけどね。で、さらに少年がどんどん成長していって。
はいはいはい。
で、松本が、まあ、場面変わるたびに来てるから、まあ、どんどん年数が経っていってるっていうことがわかるんですけど、
うんう
ん、ついに治少年が大人になって、
そうですそうです
。女性を連れてくるんですけど、
うん、
左手薬指に指輪をつけてると。
はい。
婚約したのか結婚したのか、
うん、
うん、ただなかなか曲ができないビビなんですよね。
うん、そうですね。
うん、で、オサムの嫁が妊娠したっていうことがわかると、
うん、
うん、で、そこでディーバって言って声を、声かけてくる人がおったんですけど、
うん、
この字幕がね、
ええ、
もう字幕の前に誰が喋ってるかで名前が出るんですけど、
うわぁ。
松本博士って出てるんだ。
もうあいつ、最悪や。
最悪なんですよ。
まあ、もう言っちゃいます。僕はもう最後で鳥肌立ちましたからね。
え？最後までわからなかったの？
わからないです、わからないです。
あ、じゃあ俺ここで松本博士って出たからやろうけど、
ええ、
この瞬間次からもう喋ってるので声でわかりましょう。あ、声あの人やんと思って。
小安さんですね。
小安さんやん、言うて。もうこれでわかりました。いや、ピッチさんやったら声でわかるんやろうなと思いましたけど。
はいはい、あ、もう声をすぐ小安さんでわかりましたよ。
小安さんってわかったのに、松本博士とは結びつかんかったね。
あ、いやもう時代がちょっとようわからんかった。1
話のあの、松本博士は、小安さんやったんです、はい、あの時話しましたよ。
うん、で、小安さんで、あ、またこの声出た思ったんですけど、僕はその、松本っていう名前は出てこなかったんで、
うん、
顔もね、なんか似とる、なんか見たことあると思ったんですけど、戻らなかったんで、確認せんかったんで。
あ、気づいてなかったよね。あ、ほんならそれはいい具合に、
そうです
。うん、よかったですよね。引っかからんかったからね。
あ、じゃあその時言いましょうか。今言わん方がいいですね。
今言わん方がいいですね。
はい。
で、そのおっちゃんが赤ちゃん抱えて立ってると。
はい。
うん。で、ビビがおさむさんっていうから、これが少年だっていうことがわかるんですけど、うん、あの少年が大人になったっていうね。
はいはいはい。
で、おさむさんが、答えは見つかったかいって言って。
うん。
妻7から1字もらって、ルナっていう名前の赤ちゃんなんですね、これね。
うん、
うん。うん。で、ビビが抱かせてもらうんですけど、
うん。
持ち方がすっげえ危ないんですよね。あの赤ちゃん何歳、何ヶ月か分からへんけど、うん、あんだけ布にぐるぐるにくるまれてるってことは生まれたてやと思うんやけど、
うん、
おさむさんが、人間はいずれ死ぬ。けれど、必ず誰かの中に残るんだ。妻は今でも僕の中にいるんだよって言って、
うん、
すぐ亡くなっちゃったってことなんですね。
そう、うん。俺もちょっとグッてきましたね、うん。
で、ここでアーカイブの中で、
はい。
その、消えていく陽キャディーバのシルエットを思い出すんですよね。
はいはいはい。
うん、で、ここでパッと場面変わったら、ビビの指を赤ちゃんが掴んでると。
うん、はい。
両手で掴んでる。え、うん、両手と思って。どういう体勢と思ったら赤ちゃん、うん、ビビの腕の上で寝返り打ってるんですよね。あれ絶対、おさむさん危ない危ないってなると思うんだけど、あんな赤ちゃん初めて見たわ。腕の上で寝返りするって。で、アーカイブの中に入って曲を作り出すんですね。ここでなんかヒントを得たんか。
はい。
で、こっからこれまでの回想、たっぷり回想ですよ。
これ、流しながらのまた曲がやばかったですね。
はい。
僕はちょっとうるってきましたわ。
ああ、うるってまでは来んけど、いいシーンでしたね。
もも
かとか、エステラとか、ゆずか、
そうそうそう。
エリザベス、K5、作業用 AI とか。
今までのその歴史を全部見せてくれて。
はい。
うん。
で、
また曲なってて、はい。
曲を流し、書いてる途中、拍手が聞こえてきて、
うん。
それが松本で。
うん。
この曲はもしかして、シンギュラリティ計画。ですか？ええって。え、どういうこと？シンギュラリティ計画何？どういうこと？って思ったら、道理で、僕としたことが、曲を聴いていた間、我を忘れましたよ。どうして計画のことを？な、ビビが、私がどんな道を来て、どんな出会いをしたか、それなら曲にできると思って。要は曲のタイトル、曲の内容がシンギュラリティ計画なんですね、あれがね。
うんうんうん、
まあ、ディーバに向けて作った曲だって言いたいんですよね、
うん。
うん。いなくなってしまったけど、私の中に残り続けている。私の半身。うん、まあ、結局、歌うことはできないんですよね、
うん。
うん。曲はできてんねんけど、まだ心込めて歌うってことができない。
はい、はい、
うん。で、ビビがもう眠いから帰ってって言って、うん、眠り始めて。で、まあ、20年抱えていたタスクが終わったんです。演算回路にも休憩は必要ですか。約束は果たしましたよ、ディーバ。まあ、ビビも歌えたわけではないし、競争の結果は持ち越しというところでしょうか。おやすみなさい、ビビ。戦争のない未来で、もし縁があったら会いましょう。っていう。
ちょっとさよなら宣言みたいなのしましたね。
っていうことですね。
うん。
だからもう、要は松本には、その使命が全くなかったんで、
うん。
ディーバのお願いを聞くためだけ、で、うん、そのお願いも叶えれたんで、もう松本は必要なくなった。じゃあもうここで、うん、終了しますっていうことだね。
うん。
っ ていうことなんでしょうけどね。
はい。
で、ここに松本博士がやってきて、
うん。
まあ、ビビ寝てるんですけど、
うん。
寝てるのにビビの作った曲が聴けるんですよね、外からね。
はいはいはいはい。
で、ここで松本さん、すいませんっていう声が後ろから聞こえてきて。
お、これびっくりしました。
そうなんよ。完全に分かってたから。
いやー、もったいない。もうびっくりしましたもん、これ。
これはもったいない。やられてしまいましたね。ほんまネトフリー、飽きませんよ、そういうところ。
いかんですね、ほんと。僕、ほんまここ、鳥肌立ちましたよ。あ、そういうこと思って。
そうやね。俺も声に気づくわけないねんから、そこはそう思わせてくれなあかんよね。で、ここでエンディング、ピアノエンディングになると。
はい。
まあ、ここまでは、まあ、普通の回やなと。なんてことはないやな、はい、回やなと思ってて。
ええ。
で、今回の登場人物の中で気になったのが、おさむ少年が小松美香子さんですね。
はい。
まあ、有名声優さんでいろいろやってありましたけど、まあ気になったのが大の大冒険のマームの声をやってるんですね。
お
うん、あと、開発者1。だから、要はその開発者のおばさんに意見言ってた人。
うんうん、
あれが前田博樹さん。知ってます？
後で出てこないですわ。
この方、ビビフローライトアイズソングの、職員2とか、トワーク隊員5とか、
うん、
研究者3とか、
うん、
先生の声なんですよ。
ああ。
前も言いましたよ、だからこれ。あ、この人また出てきたっていうことで。
はいはい。
で、エンディング後に、エンディングが終わったと思ったら、ビビがパッと目を覚まして。
ええ。
ほんなら、あたりが火の海になってると
。火の海ですね、はい。
なんて言った？まさしく、
え？
なんて言
った？火の海ですね。
火の道って言わなかった
今。いや、火の海ですよ。
火の海になってて。
うん。
来たって思いましたね。
まさしくも第1話のオープニングの惨劇ですよね。
まあまあ、そうですね。
オープニングですね、はい。
外に出ると、こう、血まみれで、こう、ボケーっと歩いてる人とか、
うん、
突っ立ってる女の人とか、
うん、
で、地面に寝転んで、寝てる人をぐさっぐさって刺してる。
うん、
ああ、あの日が来たんやと。
しかも変な歌歌いながらですね、また気持ち悪いような。
変な歌？
ええ。
どんな歌？
え、機械、はぁはぁみたいな、なんか。
え？
歌ってましたよ。宗教じみたような。
あの曲知らないですか？
え、
知ってる曲ですよ。
あ、マジですか？
はい。
どこで流れてたやつです？
シングマイプレジャーですよ。
いやー、よかった。気持ち悪いやし、思えんかったさ。あ、そういうなんですね。
はい。
はい。
AI がみんなが、こう、変な声で、
うん、
パッと出てこいんだ。あ、もうこれさっきまで覚えてたのにな。
邪魔した？
うん、シングマイプレジャー。ラララララ、ちゃちゃサビじゃない。ラララ最初。
ララララララララララララララ。
あれサビは？
ララララララララララ
ララ。あ、そうや。うるさい。
ゆえゆたりしゃべ
る。ラどんなやつ？また忘れた。ラララララララララ。ラララララララみたいな感じで、こう、シングルアイプレジャーになっていくんですよ。
はいはい。あ、それで聞こう。そうなんだ。
そう。みんなが、同じタイミングで歌ってるんですよ。
うん。
その曲で動いてるんです、みんな。
もっと気持ち悪いですよ。ああ。
そうですよ。それが分かってなかったらあかんじゃないですか。で、そのまま終わって、そのまま予告も、その曲のまま行くんですよ。
はい、そうですね。
で、まあ、予告も一気に行っちゃいますけど、
はい。
予告がまた、よくわからんけど、車椅子の女の子が出てきたりとか。
新キャラみたいなの出てきましたね。
はい。あと、松本が、シングラリティ計画は失敗に終わりました。
終わりました、うん。
っていうことなんですよね。
はい。
失敗したんです。
ですね。
どうなんね。これはもうほんまね、この10話は、
はい。
大した話ではなかったけど、この最後の最後だけがすごかったですね。来たーってなりましたね。
僕は最後の松本さんと呼ばれたところがちょっとゾワってしまって、そこから爆上がりですよ。
あ、そうですか。
はい。
俺はもう分かってたから。
いや、それは、もったいないって言われたの。
それは分かってたよ。
いや、僕、小安さんで、あ、やっぱり、こういうキャラの安定はやっぱ小安さんだなと思ってたんですよ。あ、小安さんの声だと安心だなと思ってたら、
うん、
松本さんって言われたんで、一気に思い出して、ああ、そうやった、思って。
んやん。松本、ここや、ここに、おるやん、お前を作った人がって。なんで会いに行かへんのと思ってた。全部直してきましたよって言えへん。
ああ。
だから結局、何が悪かったのかっていう話になってくるんでしょ、ここから。
そうですね、そうですね。
うん。だから松本、そのキューブマン松本がやってたことは全然役に足らんかったのか。
うん。
もうほんまちょっと想像ができないですけど、
うん、
どういうことなのか。
うん。
これ、じゃあ、11話のタイトル言ってください。
ワールズエンドモデル、モデレクション、モデレクション。
C なんてないでしょ？
え？
モデレクションって。
モデレクション。うん。
クーなんてないでしょ？
モッドレクション、モッドレクション。
モデュレーション、ね、
モデュレーション。
うん。その先は。
あ、西暦2016年、あ、2161年4月11日。
はい。
はい。ワールドエンドって世界が終わることですよ、多分。
世界の終わり。
うん。
の、モデュレーションって、
はい。
まあ、変調とか転調とか。
あ、音楽用語ですか？
音楽用語で言うとね。
ほうほうほうほう。
まあ他にもいろんな意味あるらしいけど。
はい。
要はここで、世界の終わりに変わっていくってことでしょうね。転調するってことでしょうね。
なるほど。
うん。2161年って言うと、
あれ？ビビができたんて2060年でしたね。
ちゃうよ。2056年ね。
56年。はいはいはい。
で、これが2161引く、あ、60年か。
うん。さっき言ってませんでしたっけ？
ほんまや。60年やのに、天神の時は、2056年って書いてんの。
あら。
あら？まあ、2060年やとしたら、
うん。
2060。101年。
うん。100年言いましたね。
今年、この日が100年やから、
うん。
翌年の話になる。
うん。
4月11日も分からへんね。ビビが生まれたのは、6月19日やもん。
お
ぉ。まあ、4月11日はまた別のポイントなの
か。何がそうなるね。
うん。
うん。
分からん。なんかここからは、まあ、多分、意表つくだけやから、
はい。
多分想像してもしゃあないんでしょうけど。
うん。要は、松本博士と最後喋った時、ビビが眠る時って、
うん、
あれから40年後が2160年、え？あの時は66歳ですね、ビビが。
どこ？
あ、ちゃう。最初の展示で66歳って見てから、また数年経ってますもんね。
数年どころか。
そうですね。
何を言ってんの、うん、オサム少年が、もう、
オサム
って
なりますもんね。
うん。
オッケーオッケー、わかった。
え？何言ってんのだから、ちょうど、100年後になったっていうことなんですよ、はい、あれが。
うんうんうん。
でも、シンギュラリティ計画は成功したから、
うん。
平和な未来が来ると思ってるから。
思ってましたね、はい。
安心しきってたんですよ。
うん。
が、こうなってるって。
はい。
周りにおった、その、一緒のように展示されてた AI もみんないなくなってたでしょ？
なってましたね。
っていうことはみんな襲い始めてるってことです。
うん。ビビだけが目覚めの遅かったんですかね。まあ、来週なんてわかるんですけど。
そうですね。
うん。
なぜビビだけが、
そう。
平静を保ってれたのか。
結構経ってますもんね。惨劇になってから。
いや、それは分かんへんで、一気に、ああ、なるでしょ。
あ、
襲い始めたらね。
はいはいはいはい。
うん。だ、気になるのが、
うん、
1話冒頭、
うん、
あの、ニアランドが惨劇になってるシーンの時に、ビビが、さあ、歌を歌い、聴きなさい的な感じで歩いていってたんですよ。
うん、
あれって、
あ、見直して
どういうこと、はい、ビビが操ってたの、
あの時からもう変わっ、あの時とはもう違うわけでしょ、
違うんやけど、あの時の世界線でも、ビビはどういう立場やったんか、わからへんね。
だってあの時だったら、その何も活躍しないまま、その奥の方に追いやられてたわけでしょ、あの、展示物として。
うん。
ただ今までこの100年間いろんなことをこう、経験してきたから、あの時とは全く違うわけですからね。
うん。
うん。その経験が生かされたりするんじゃないですかね、今後。
うん。
うん。
だから、これはもう考えてもしゃあないでしょうね。
まあ、ありきたりですけども、まあ、歌がやっぱり関係してくるんでしょうね。あの、彼女が作った歌が。
ん？ああ、そっち？
ええ。
うん。みんなが、ラララララララララララって歌ってたからね。
あれ初めの歌ですけども、それを、あの、制御する。あの、ビビが
作った歌の力で。
そう、歌の力で。そうなる？なるんじゃないですかね。
それ俺が言ってんだよ。だいぶ前に俺が言ってんね、ビビの歌の力で AI を制御するっていう。
今来た思ったんですけどね、
勝手にちょっと思いついたと思ったんやろうけど俺が言ってんね。
で、あの女の子ったじゃないですか、あ、女の子、あの予告に出てきた子、女の子、車椅子の女の子、
うん、
あれ ルナちゃんっぽくないですかね。
あー、かな
と僕はもう見た瞬間、あれ確か女の子でしたもん、ルナちゃんでね。
じゃあ俺はちょっとそこね、ほんまちょっとだけネタバレ見ちゃったんですよ、は
い、あ、もう
偶然ネタバレ見ちゃう、ここ言わへんけど、
どこで見てしまったんですか。
だからビビのページじゃないところのウィキで見ちゃったんで, すでも、ね、それ見た時はネタバレとは思わんかったんやけど、
はいはい、
後々考えたらそうかと思った。
わあ、じゃ、聞かんすわ
。うん、言わへん。まあ、次の時に言います。
わかる。あ、次でわかるんですね。
次でわかるはず。
あはは。
うん。
いや、でも、あいつはもったいないですね、ほんま。
そうそう、ネタバレはほんまに。うん。今回の松本はほんま最後に、松本さんすいませんのところで、うわーってなるべき。
そうそう、ほんまこと、うわーですよ。
うん。まあまあ、でも俺最初に、はい、そのディーバーって呼びかけた時の字幕の松本博士っていうのでも十分びっくりしました、ね。
ああ。
うん。ああ、あの、ま、おさむ少年が松本やったんや、っていう。
ああ、うまいな、来た、思いましたね。なんか。
そうやったら、ここを挟んでほしかったね。
ええ。
実はあれが松本博士でしたっていうのは、一回俺らに予想させてほしかったね。
あ、
一回週またいでくれたら、
ああ、
あれ松本博士ちゃうかって、おさむ少年って言えたのにね。
あの、あ、これ言わん方がよかったですね。
そうそうそうそう。
はい、字幕だったら出とった
んじゃん。字幕は出てるんやけど、
はい。エンディングでもしっかりもう松本博士出てましたね。
あ、まあまあ、そうですね。
松本博士。
うん。はい、じゃあ今回、点数はピッチさん、90、80、85と来てますが。
いや、もう僕はもう、もう、現状を楽しめて85で。
はい。
はい。
まあ、そうやね、ここ、ぶっちゃけね、何話目であるかわからんかったら、うん、今回最終回かなっていうぐらいの感じやったんですよね。
あ、
このまま幸せになって、おやすみなさいで、終わるんかな。
そうですね、そうですね。
って思わせといての、やったらいいんやけど、まあ、14話まであるって知ってるから、
うん、
ここで終わらへんって分かってたからやけど。
そうですね。それだの衝撃な最後見さされた、う
ん。ラストの衝撃があるから、
うんうん、
エンディングまでやったら、65点ぐらいまで下がるんやけど、
うん、
このエンディング後の、
うん、
世界の破滅を見せられたら、やっぱ点数は、また上がるな、上がるっていうか、75キープやな。 次回に期待やな。本来、だから、10話まで来て、ここまで75点やったら、まあまあ高い方やと思うんですよ。うん、僕の中では。
はい。
やけど、こっから、あと、4話 ?3 話 ?3 話か。
1、2、3話。はい。え ?11、12、13、14
話。4話か。うん、4話もあんねんな。うん、どうなんねやろ。これでどんだけ作品トータルの点数が変わってくるかですね。
はい。はい。うん、
はい。まあ今回はあんま話すこともないんで。
ああ、でも、うん、よかった。
それやったら言わんでよ。気の利いたことを言うなら言ってくる。
はい。
はい。じゃあ終わり。あ、ということで、お相手はアニマルジャパンと。
石川とみくでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。